さあ皆さんに、ね、この本当の恐れがあるでしょうか。この本当の恐れがあるならば、この大きな恐れがあるならば、小さな恐れなどは何でもなく消えていってしまいます。不思議に消えていってしまいます。この大きな恐れの前に出てくるならば、しかもこの大きな恐れを持って出るならば、その時必ず神様はその人たちに恐れることはないと必ず主は語られるんですね。ここでもそうですね、恐れることはないと十節に言ってますね。九節で彼らは非常に恐れた。でも十節、御使いは彼らに言った、恐れることはありません。必ず本当の恐れ、大きこの大きな恐れを持って出るならば、神様は必ず恐れることはありませんと必ず言ってくださいます。私はいつもそのような恐れを持って神様前に本当に震えおののくような思いを持って、このまま滅びるんじゃないかというような大変なことをしてたんじゃないかというような、神様前に恐れを持って出るときに、神様は恐れることはありませんと優しく語ってくださり、導いてくださいますね。皆さんもそういう経験が終わりだろうと思います。何回か終わりだろうと思います。もしそういう恐れがの経験がない、また恐れることはありませんという声を主から聞いたことがない人がもし現れるならば、やってみましょう。神を本当に恐れてね、今日でも一度ね、神様を本当に恐れて、私はこれでいいんでしょうか、私にどっか問題があるんじゃないでしょうか、これは問題じゃないでしょうか、神様教えてくださいと言って、神を恐れて神の光の前に出ていきましょう。そしたら神様光を当ててくださるけれども、同時に恐れることはない、血潮で全部許し清めているよと言って、イエス様の十字架を体験させてくださいますね。これは素晴らしい経験ですから、ぜひ皆様方も経験していきましょう、はい、この大きな恐れ、本当の恐れはいつまでも持っていきましょう。アーメン。その前に神の栄光が現れますから、はい、その時に必ず恐れることはありませんと神様は言ってくださいますね。はい、さあ、じゃあ3番に行きましょう。救い主による救いの喜びに入ってきます。10節からですね、まあ10節は言ったらね、11節からにしましょう。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝箱に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。この実節に先ほど読んだんだけども、羊飼いたちにこの民全体に与えられる、さっきも言ったようにね、もうこの民全体に与えられる大きな神様からの喜びの知らせなんですね。福音なんですね。グッドニュースなんですね。それを知らせますと言って、今読んだ11、12節を羊飼いたちに誠のクリスマスメッセージとして天からあったわけです。これが本来のクリスマスメッセージですね。今日はここにそんなにポイントを置いておきませんが、しかしあの中心だけは語っておきたいと思います、ね。まずですね、何と言ってますかね。グッドニュース、ゴスペル、グッドニュース、良い知らせ、福音と言いましたけれども、このニュースというものは本来新聞なんかでは必ず 5W1H で書かれるとよく言われるんですね。この原則は。5W というのは英語の疑問詞の頭文字ですね。Where, When, What, Who、 こっちかな、そうですね。それからもう一つ A1H は How ですね。これでニュースは大体書かれてますね。新聞記事読んでましたから、そう書かれてます。はい、この場合も天からのニュースも同じだったんですね。まあ、簡単にいたしますけれども、まずこの When、 いつでしょうか、そのニュースはいつでしょうか。はい、見てください。いつでしょうか。11節、今日ダビデの町でと書いてるんですね。今日ダビデの町でって言われた。でこの今日はいつなんですか。2000年前の今日ですか。そうじゃない。今日、聖書で言う今日、今はいつでも今の私たちの今なんです。今日、まさに今日なんです。 今なんですね。今日、聖書で言う今日はいつでも今日だということを覚えてください。それが永遠とつながっている唯一の時間なんですね。いつかそのうちになんて言ってたらば、もうそれこそ地獄まで行ってやって気がつくようになるでしょう。今日という時だけです。永遠とつながっています。その時に主の声を聞き、主に従っていきましょう。アメン。今日は素晴らしい時です。今日、今あなたたちに、しかも主人公はあなたです。いいですか？聖書の主人公はあなたです。ここにいる皆様です。ですから、今日、ダビデの町で、フェンですね。じゃあ、次は、フェンの次はどこでですね。どこで、フェア、どこで生まれたんですか、生まれるんですか、どこで、解剖家にですね。解剖家。解剖家ですね。解剖家。ね、皆さん、本当に救い主は今日ね、本当に解剖家に生まれたんですか。今日ですよ。今日本当に解剖家に生まれてくださるんですか。考えてみてください。いかがですか。そうです。一人一人真剣に問うてみるべきですね。神様、今日本当に解剖家に生まれるんだ。答えは申し上げますと、解剖家ならどこにでもあります。今で言うならば、現代で言うならば、これはゴミ捨て置き場の、まあ、ポリバケツみたいなもの、ポリバケツって言っていいでしょう、ね、そういう、ね、汚いところですね。大体今ポリバケツにゴミを置きです場合には置いてありますね。それですね、はい、その中にですね、イエス様は生まれてくださるんです。その中にイエス様は宿ってくださるんです。今日、ね、あなたの失敗、あなたの弱さ、あなたの悩み、あなたの苦しみ、あなたの病気、あなたの汚れ、ね、罪、そこに、そういうポリバケツの中に、主は、イエス様は今日宿ってくださるんです。私の悲しみとともに宿ってくださるんです。私の悩みとともに住んでくださるんです。私の苦しみとともに住んでくださる。あなたの痛みとともに住んでくださる。あなたの汚れとともにイエス様は今日住んでくださるんです。アメン。素晴らしいですね。グッドニュースですね。喜びの知らせですね。これを受け止めないはずはないですね。じゃあ次に行きますね。この次は、まあ何が、what、あるいは who、誰がになりますが、誰がですか。それは天と地をつなぐ唯一の仲介者、ね、死んだ彼女にのつなぐところの、永遠までつないでくださるところの唯一の仲介者、救い主ですね。その方が生まれたんですね。その方が生まれてくださる。私のうちに宿ってください。じゃあ次に、最後に How ですね。どのようにですね、 How、 どのようにどのように生まれたんですか。布にくるまって生まれたんですね。布にくるまってと書いてありますね。12節に布にくるまって解剖家に寝ている。布にくるまって、皆さん解剖家とか馬小屋とか言ってますが、まあ勝ち小屋といった方が無難かもしれません。はっきり馬小屋と書いてない。でしかもね、馬小屋なんていうとね、よく聖画にあるじゃないですか。こう木で作って、藁で屋根作ってね、綺麗な馬小屋が描いてあるのが多いんですけども、向こうのここでいう馬小屋、勝ち小屋というのはね、木で作ってはいないんですよ。向こうは木は高いんです。日本とは違うんだから。砂漠のような地ですからね、木なんかで作らない家畜のためにはもったいなくて。どうしたか、洞窟ですね。雨露をしのげる洞窟を家畜小屋にしたんですね。そこに牛や馬を入れておいたんです。 と同時にそこは洞窟は死体を葬る墓でもあったんですね。死体を葬るところでもある、墓場でもある。だから一緒なんだ大体。さあそこで布にくるまっているというこの布は何かということなんですが、マリアさんたちもまだ余裕がないんですね。余裕がない時だったんですよね。この布は何かというと、割と最近分かってきたんですね。特にユダヤ人クリスチャンが生まれてきてやっと分かったんですね。この布はその馬小屋ないしはその墓場の洞窟のいろんなこう穴が開いてるわけです。そこに死体をくるむために、いざという時のためにいつも予備的にその布を入れてあるそうです。包むために死体を。それをマリアさん、マルヨシェフさんたちは探し出して拾う、引っ張ってきて、その死体をくるむ布で赤ちゃんのイエス様を包んだということですね。つまりもうイエス様は生まれた時からこの死の影が差していたと言ってもいい、あるいは十字架の死の影がもうここに落ちてたとも言っていいわけです、ね、もうある意味では十字架を差しているわけです。死体を包む布で生まれたイエス様を包んだんです。私たちは本当にこのようなイエス様ですね。もう十字架というのはお分かりのように私たちの汚れを、罪を、苦しみを死を、全人類の罪も全部負って私たちと一つとなってイエス様は死んでくださったわけですね、あの十字架で。それと同じことをもう予兆のようにですね、この生まれた時にイエス様はその死体をくるむ布で包まれていたということですね、はい、十字架を表しているわけです。もうここに十字架を見るわけですね。イエス様の生まれた時にもうすでに十字架をここで見るわけですね。あのボロ布が、あの解剖桶が、つまり十字架が印なの、これが印だと書いてありますが、これが本当の救い主の王の王の印なんですよ。このボロ布が印なんです。この我々のために共に十字架で死んでくださるって、我々の罪も弱さも苦しみも全部負って一つになって死んでくださるこの救い主の、これが印なんですね。普通印と言ったらね、誰々かの娯楽品の印なんて言ったらこう、なんか金でできたね、きれいなものだとかね、まあ、いろんなものがあるんですね。こうきれいな、産着、殿様のお子様が着る産着、そんなものが、まあ、印として与えられる場合があるわけですよね。とんでもない。これが印なんです。どうぞ私たちもこれを印として、ね、イエス様は最初から生まれてくださった。十字架が印なんです。私たちの救い主の最高の印は十字架なんですね。それが生まれた時から現れたということですね、はい、王の王、主の主の印ですね。私たちを愛し使え与え続けてくださる真の王の印がここにあるわけですね。はい、終わりますが、羊飼いたちが後の方を見ると分かりますけれども、このエス様を探し当ててこれと出会った時に、この羊飼いたちは終わりの方にありますね、20節ですね。羊飼いたちは見聞きしたことが全て御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。その前の方を見てもね、さあこの御使いから聞かれた出来事を見に行こうと言って駆け出していったんですね。もうね、聞いたことをね、出来事としとってるの、これがすごいです。これが信仰ですよ。信仰というのは言葉がね、もう出来事になってなきゃ嘘なんですね。神がおっしゃったことは必ずその通りになると信じてね、こと彼らは出来事を見てこようと言ってね、もう信仰で出来事にして突っ込んでいってるわけですね。そして実はその通りの出来事を見た時に彼らはもう喜びにあふれたんですね。喜びにあふれて賛美に満たされながら帰っていったとあります。今日 ここにおいでくださった方々も、どうぞ初めての方もあるかもしれません。十分わからない方も終わりかもしれません。でも今日この素晴らしい救い主の誕生を見て喜んだあの羊飼いと同じように、皆様喜んでお帰りいただきたいと思います。この素晴らしい救い主の印も我々は見せていただいています。信じられないかもしれない王です。しかしこの方こそ本当の王の王です。本当の神です。本当の救い主です。信じて喜んで賛美しながら帰りましょう。じゃあご一緒にお祈りの時を持ちましょう。恐れながら、どうぞ神の喜びを持って帰ることができるようにさせてください。あれあれ